体内安らぎの家。2021年第166号、令和3年5月31日発行。郵便番号 959-2823、 新潟県胎内市熱田坂881-86、電話02544-3134、3135、ファックス02544-3969。養護盲老人ホーム胎内安らぎの家、特別養護老人ホーム第二胎内安らぎの家。心に愛の光を、体内で安らかな日々を。社会福祉法人愛好会。表紙の写真一枚。青空の下、ご自分で植えた花に触れながら、笑顔で職員と会話をしている女性利用者の写真。社会福祉法人愛好会第132回理事会、第8回臨時評議員会。3月24日に当法人愛好会理事会及び臨時評議員会を新潟市内で開催しました。就業規則の一部改正、令和3年度の事業計画及び予算案が原案の通り決定されました。社会福祉法人愛好会令和3年度事業計画。私たちの理念、心に愛の光を、体内で安らかな日々を、の実践に向けた事業を行ってまいります。令和3年度介護報酬改定に対応し、感染症や災害への対応力強化及び安全対策の充実を運営方針に加えました。主要施設整備計画、養護共同トイレ改修工事、低床電動ベッド整備、特用眠りスキャン整備及び Wi-Fi 環境整備。社会福祉法人愛好会法人本部、高齢視覚障害者や要介護者等の福祉向上のため、養護盲老人ホームと特別養護老人ホームを一体的に運営し、地域に必要とされる社会福祉法人を目指します。予算額553万円。養護盲老人ホーム胎内安らぎの家、高齢視覚障害者へ専門的な支援を行うとともに、特定施設入所者生活介護事業所としてケアプランにより的確なサービスを提供するよう努めます。予算額2億3455万円。特別養護老人ホーム第二胎内安らぎの家、両者一人一人の自立支援を目標に、適切なケアプランのもと身体機能に合ったサービスを提供します。また穏やかな週末を迎えることができるよう専門的なサービスを提供します。予算額2億9163万円。春観音菩薩開眼法要、4月25日、その壮絶な人生を力強く生きる姿で多くの人に感動を与え、晩年を胎内安らぎの家で過ごした最後の御前、小林春さんのお弟子さんである竹下玲子さん、横浜市からご寄贈をいただきました春観音菩薩の開眼法要と17回忌法要が 胎内安らぎの家にて営まれました。春観音菩薩、春観音由来の巻物は胎内安らぎの家歴史資料館に展示します。掲載写真4枚。
おめでとうございます。
利用者の皆さんが
2月、
春観音菩薩開眼法要、
ハンバーガーテイクアウト、
17回忌法要に参列している写真、
胎内パークホテル、
春観音菩薩の写真、
新潟中条店、
春観音由来の巻物の写真、
居酒屋
在りの小林ハウさんの写真、
移動販売、
三味線を弾いています、
クラブ発表会、
春観音菩薩を収めて、
フラワーアレジメント制作オンライン、
2005年4月27日
移動販売、居酒屋
市の
パンの販売、葬儀
場へ着き対面しようと、
春の彼岸法要、
白布を
クレープテイクアウト、村上市岩船お菓子所、
観音様になっちゃった
村京、
声を上げそう
に上林店、4月、
そこには
お花見ドライブ、
固い彫刻の観音様のお姿があった、私にはそう見えた、
いちごテイクアウト、
満開の桜が
ちらち
らと微風に舞う中、古
家歌劇団歌と体操レクレーション
春
オンライン、
透明な煙が影楼のように映るのを見ながら、お迎えが来ている気がして、それは私には夢のような幸せな時間だった。
国家歌劇団歌と体操レクレーションオンライン、河合神社参拝、
胎
内市あった
観音様が写っている写真を見せていただいた。それで口に出すことができるとほっとした。
お弁当で、
それから年々観音像を作りたいと思うようになったけど、方法がわからないし、気遅れもする。思い続けていればいつかその時が来る。長寿会
2月から5月の掲載写真2枚、
横浜のデパートで
3月生まれの女性
松本名家物資の展覧会に出会って
にっこり笑っている写真、
作っていただ
くことになった。
その時はコロナがこんなことになるとは思いもしなかった。
職員と話をしている写真、
春観音様は分かっていて、お役に立ちたいと像を作らせてくださったのだと思った。仏像は多くの人にお参りしていただくことによって、少しずつ力が増していくと聞いたことがある。胎内安らぎの家へおいでの折は、ぜひ春観音様にも親しくお参りくださればありがたいなと思っている。
食べ過ぎちゃう。
掲載写真1枚、
お兄さんと記念撮影、
春観音菩薩を寄贈してくださった竹下玲子さんの顔写真、
白
いお着物をお召しになっています。民謡クラブ活動、
昼食テイクアウト、
コロナ禍での活動を通して、
女性利用者がロイヤル
昨年4月から新型コロナウイルスの影響により、小林芳恵先生新潟市からオンラインで民謡指導を受け活動しています。オンラインならではの難しさを感じながらも、毎月小林芳恵先生と会話し、三味線に合わせて大きな声で歌うことが民謡クラブ員の楽しみとなっています。掲載写真3枚、民謡クラブ員の皆さんがステージの前で記念撮影した写真、民謡クラブ員の男性利用者がマイクを片手に気持ちよさそうに歌っている写真、
男性利用者が真ん中に、
民謡クラブ員の皆さんが
左側、
集会室の大きなスクリーンに向かって、オンラインで小林芳恵先生の民謡指導を受けている写真、オンライン民謡講座
節分、
小林芳恵、
お弁当ハンバーガー、
安らぎの家民謡教室にお伺いしてから早いもので35年が過ぎました。歴代施設長様、関係各位の大勢の皆様方に支えられながら楽しく過ごしてまいりましたが、この新型コロナウイルスの感染症により事態は一変、お伺いすることができなくなり、昨年の今頃オンライン民謡教室のお話をいただきました。何事も新しいことや珍しいことに興味を持つ私、前後見栄えもなくお受けしたものの初めての経験に戸惑いの連続です。
村上氏、
力不足で正直のところ文明の力についていけず、
神林
毎回不完全燃焼気味です。民謡はリズムが大切ですが、
村上氏、
新潟で三味線、安らぎの家で歌うには
歌劇団歌と体操レクレーション
半拍くらいのズレが生じ無理があるように思います。でも皆さんの楽しそうな笑顔にエネルギーをいただきながらこの1年を過ごしてまいりました。
コンサートンン、
どうにかしたい思いで新しい Wi-Fi 機器に変えてみたりはしたもののンンあまり環境は変わりません。
たこ焼きテイクアウト、
しばらくは皆さんの笑顔と大きな声で歌えることに感謝しつつ、一日も早い海内安らぎの家での教室再開と新型コロナウイルスの収束を願いつつ、これからもどうぞよろしくお願いいたします。掲載写真1枚、
民
謡クラブの小林芳恵先生の写真、優しく微笑んでいます。
皆さんの善意ありがとうございました。
写真を見て楽しむ
愛好会寄付者ご褒名、
癒されてリラックス、
神通道継承略、
佐藤武雄さん、
令和3年1月16日
撮影した地域のイベント、
令和3年5月15日まで
野鳥草花などの写真を提供していただき、
今井明
特別養護老人ホーム第2胎内安らぎの家ロビーに展示しました。
新潟営業所、
写真には
長岡市
見て楽しんだり
御瀬
癒されてリラックスする効果があると言われます。
胎内市医療法人、
思うように外出ができない状況の中、写真を見ることで利用者の皆さんは楽しんでいました。また写真を通して利用者さんと職員との会話が弾み、
以上6件、
楽しいひとときを過ごすことができました。2317円、お写真を提供いただきました佐藤武雄さん、ありがとうございました。
新潟市新潟県福祉保健部、
掲載写真4枚、
新潟市柴田建設株式会社、
佐藤武雄さんからご提供いただいた写真を
総統
特別養護老人ホーム
長
第2胎内安らぎの家のロビーに展示している写真、
東京都福祉法人、
車椅子の利用者2名が職員と写真を見て楽しんでいる様子の写真、
高橋佳代子、柴田市株式会社、
メスの生地の写真、
アークベル、新潟市
福祉法人、薄いピンクの花、
新潟県視聴覚障害者福祉協会、東京都福祉法人、
フラワーアレンジ、
日本視聴覚障害者団体連合、
胎
内市医療の安堵、
社団法人
新潟市
コミュニケーション、フラワーデザイン協会代表、
広報
江崎
校長課、
新潟県長岡市
広美、
利用者の皆さんの脳の活性化と心と体のリハビリを兼ねたレクリエーションや
笑顔
とコミュニケーションが開花するツールとしてフラワーアレンジ制作キットを無償提供いただきました。
東京都、
事前に職員がフラワーアレンジ制作講師のローズベール山田京子さん、
岐阜県からしきぬこ、柴田市宮沢勲、
バンビーズガーデン
胎内市小
中
村誠英、
よしみさん、愛知県からオンラインでレクチャーを受け、2月24日と3月6日に利用者の皆さんとフラワーアレンジを作成しました。
柴田建設株式会社代表取締役社長の代表取締役社長の
お花を飾りつけて気持ちが明るくなったり、
様からいただいた一望を持って
お花に触れること
で
気分転換ができましたと楽しんでいました。
職員の写真、
フラワーアレンジメントにご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。
胎内市の戸石、
掲載写真3枚
から届けていただいた、フラワーアレンジに
参加された利用者の皆さんの写真、
写っている車椅子の女性利用者3名と職員の写真、
前
新型コロナウイルス感染症への対応に関するお知らせ、
職員と一緒にこの
利用者の皆さんへの対応、
どこに飾ろうかなと
毎日の体温計測、
様子の
外出前後のバイタルチェックを実施しています。
出来上がったフラワーアレンジを両手で持って
満足そうに微
笑んでいる
個室対応とし、
女性利用者2名の写真、
職員に報告し、指示により
安らぎ雪祭り
抗原検査を実施しています。
2月19日特別養護老人ホーム第2胎内安らぎの家の中庭にてたくさん積もった雪を利用して、
熱県外の方との接触状況を確認し、
体内安らぎの家雪祭りを開催しました。
雪像は風邪症状のある場合は原則ご利用をお断りしています。施設利用中で発熱風邪症状がある場合は職員と一緒に雪像を作りました。かかりつけ医の指示により施設内で抗原検査を実施しています。
とても素敵な雪祭りとなりました。
訪問者面会の対応、当面の間制限させていただきます。
雪だるまに思い思いの色をつけて楽しんでいる利用者の皆さんの写真を
実施しています。
雪像のライトアップも綺麗だねと鑑賞している車椅子の利用者2名の写真、出来上がった牛の雪像の前で制作者の機能訓練指導員2名がポーズを撮っている写真、
医療機関の受診を除く外出について制限させていただきます。雪像の全体
カラフルな雪だるまが並んでいます。
外出が必要な場合はご相談ください。
ライブ
職員の対応、
5月3日1日2回の
体温計測、行動履歴の把握を実施しています。発熱風邪症状がある場合は出勤停止とし、速やかに医療機関を受診し状況を報告するように義務付けています。生活を共にしている人以外の外食は控え、県外への不要不急の外出は控え、県外の往来があった場合は14日間出勤停止または在宅ワークを行い、健康状態を確認しながら出勤可能としています。施設見学について当面の間行わないことにしています。オンライン見学は可能ですのでご相談ください。長寿会当面の間ご家族の皆さんをお招きしての開催は中止し、お祝いとさせていただきます。物品のお届けについて、利用者の皆さんへのお届け物は事務室にてお預かりしお届けいたします。出入り業者の対応について、基本的に施設玄関で物品の受け取りを行います。
施設
設備の修理等、生活等で作業が必要な場合は体温計測や健康チェックを行い、室内に入っていただきます。体内安らぎの家歴史資料館見学について、当面の間休館とします。オンライン見学は対応可能ですのでご相談ください。ボランティア等の受け入れについて、当面の間行わないことにしています。講演会会費、事業者ご褒め、純不動継承略、
高橋誠一さん、
令和3年1月16日から令和3年5月15日まで、
利用者さんが団体一般会員いただきました。
合計4件4口で来て、胎内市新潟県利用生活協同組合、
胎、ね、
内市新潟運輸株式会社中条支店、胎内市有限会社花の平野、新潟市株式会社竹
翔、
個人特別会員合計4件4口、胎内市布川陽一、新潟市池田博子、村上市三林智正、柴田市小島昭義、
わらびを手に取り
一般会員合計35件36口、胎内市桐生太鼓
支度地、
柴田市三浦磯谷、胎内市佐藤渉、胎内市三沢恵子、関川村田村孝子、胎内市蓮祐
希、
村上市梶義秀、胎内市井本正幸、新潟市田代津也子、胎内市鈴木かな、
胎
内市佐野義太郎、
胎
内市
新
田敦子、
胎
内市高橋俊恵、胎内市本間久子、新潟市高橋隆夫、胎
内市
佐藤節子、 胎内市羽部誠、
美味しかったラーメンなど、
柴田市坂上真希、
胎内市菅井峰夫、胎
内市中村ひろみ、村上市平田栄子、上越市加藤美恵子、
胎
内市佐藤健二、胎内市平野俊子、柴田市近藤和樹、胎内市セリノ栄子、胎内市山本百合子、
胎
内市諸橋美希、千葉県田代和
孝、胎
内市佐藤玲子、胎
内市
布川健三、
赤ちゃんが
新潟市萩原
マリナ、
胎内市高橋美幸、柴田市高橋美里、柴田市酒井博美、法人案内
研修
第44回胎内安らぎの家講演会総会のお知らせ。今年度の胎内安らぎの家講演会総会は6月20日日曜日、ロイヤル胎内パークホテルにて開催されます。胎内安らぎの家講演会加入のお願い。講演会は施設利用者の福祉向上と充実した施設運営のため諸活動を展開していただいております。これからも皆様からより一層のご理解をいただき、お一人でも多くの方々からのご講演を賜りますようお願い申し上げます。
1、会費、年会費、
法人団体会員、特別会員一口5万円、一般会員一口1万円、個人会員特別会員一口1万円、一般会員一口3000円。2、入会申し込みとお問い合わせ先、
救急法
胎内安らぎの家講演会事務局、電話0254848-3134、3135、
胸に手を当てて
新型コロナウイルスワクチン接種、養護盲老人ホーム胎内安らぎの家、特別養護老人ホーム第2胎内安らぎの家では、5月から利用者の皆さんやスタッフの新型コロナウイルスワクチン接種が始まっています。6月中には利用者の皆さんの2回目の接種が終了し、職員については7月上旬までに接種を終える予定となっています。現在接種による体調不良やトラブルはございません。ワクチン接種のスケジュールと詳細情報は施設ホームページからご確認いただけます。新型コロナウイルスワクチン接種掲載写真1枚、ワクチン接種会場の特別養護老人ホーム第二胎内安らぎの家の食堂で利用者が市の産業医からワクチン接種を受けている写真、面会対応、養護盲老人ホーム胎内安らぎの家特別養護老人ホーム第二胎内安らぎの家では、休館中の胎内安らぎの家歴史資料館、施設内から廊下でつながっている別棟に2方向から出入りでき、アクリル板でゾーニングされた面会室を設置しています。アクリル板越しではありますが、室内にてご家族の皆さんが椅子に座り、利用者さんとゆっくりお話をしていただいています。距離や時間を気にすることなく面会できる、オンライン面会への対応も行っておりますので、ぜひご活用ください。お問い合わせ、電話0254-48-3134、面会対応、掲載写真2枚、胎内安らぎの家歴史資料館でアクリル越しに面会をしている写真2枚、1枚はご家族側から撮った写真で、女性利用者がご家族2名に手を振っています。もう1枚は利用者側から撮った写真で、ご家族4名が女性利用者に笑顔で手を振っています。スタッフ衛生、
第12回のど自慢大会、
養護盲老人ホーム胎内安らぎの家生活相談員佐藤孝之、高校生の頃からバイクが好きで未 までも乗っています。
パンの販売、
風を感じながら走るバイクは車では感じられない開放感を味わえるのが魅力の一つです。以前は県内や隣県までツーリングによく出かけていました。私の中でのツーリングの醍醐味はご当地の名所を見たり美味しいものを食べたりすることです。このところ新型コロナウイルス感染症拡大のためめっきり遠出する機会が少なくなりました。それでも天気の良い日には笹川流れ村上市まで行ったりします。眼下に広がる雄大な日本海と潮風を感じながら走っていると何とも言えない清々しい気持ちになります。今の愛車は購入してからもう20年になりますが大きなトラブルもなく元気に走ってくれて助かっています。もちろん定期的に整備はしています。今年はヘルメットを新調したので引き続き安全運転でバイクライフを楽しみたいと思います。特別養護老人ホーム第二胎内安らぎの家主任事務員小芝陽子。仕事家事子育てと慌ただしく過ごす毎日ですが、そんな中で息抜けといえば春から秋にかけての天気の良い週末に施設からほど近い胎内自然天文館へ星を眺めに行くことです。天気が良い土曜日の夫が仕事でいない日中、夫は星に興味なし。早めに夕食を終わらせ小学校1年の息子と一緒に家を抜け出し車を走らせ胎内自然天文館へ。屋上へ上がるとドーム型に広がる天然プラネタリウム、遮る建物もなく空を仰いでぐるぐる見渡し星空を見ることができます。星の解説を聞くと何億年やら何万光年やら想像もつかないほどの距離や年数に宇宙の壮大さを感じます。そして身近でこの星空を見られる体内の自然の豊かさに感謝の気持ちになります。宇宙の雄大さに浸ると心も大きく広がるようで日々の小さい出来事も忘れていい気分転換になります。養護盲老人ホーム胎内安らぎの家支援員板谷越博美。雪が溶け山や草花が芽吹き待ち遠しい季節がやってきました。畑を耕し種をまき花を植えてフキノトウ、コゴメ、コシアブラ、ゼンマイと山の恵みをいただいているこの頃です。取るのも食べるのも好きな私、毎年少しでも利用者さんに季節ならではの山菜を食べてほしいと思い取った山菜を施設に届け調理して食事に提供してもらっています。また自分が育てた草花の苗を花の好きな利用者さんに育ててもらいお花を通じたコミュニケーションを楽しみにしています。コロナ禍で楽しんでいた娘や孫、友達との旅行に行けない状況ですが早く収束し自由に行動できる日が来ることを願っています。特別養護老人ホーム第二胎内安らぎの家介護職員伝祐樹。私はお米で有名な南魚沼で育ちました。去年第二子となる男の子を出産し4月から復帰しました。職場への復帰と同時に子供が保育園へ行くことで初めてのことが多く不安もありましたが4世代の家族で暮らしている私は周りの支えもあり安心して楽しく過ごすことができています。安らぎの家利用者さんにも安心して楽しく過ごしていただけるよう日常のお手伝いはもちろん皆さんに楽しめる行事の提案をしていきたいと思います。養護盲老人ホーム胎内安らぎの家看護職員阿部典子。基本的に食べることが大好きなので手作りでいろいろ作ります。 春なので越後名物の笹団子の作り方を紹介します。笹団子用のよもぎは4月の柔らかい新芽を摘みます。笹は5月の末になると新笹が大きくなってくるので笹取りをします。小豆を煮て 30g であん玉を丸めます。当日用意しておいたよもぎと団子の子を骨 35g の粉であん玉を包み笹に包んで15分蒸して完成です。三角ちまきは一晩水につけたもち米を笹で包みます。すげが三角のすべての辺に2本かかる本樽巻きです。明治32年生まれの祖母から習いました。簡単でほどけにくい巻き方です。圧力鍋で5分茹でて1時間ほどそのままにして完成です。一緒に作りたいと希望の方はお声掛けください。コロナ禍で東京方面の人に会うこともできませんので、今年もたくさん作って娘や姉、親戚にふるさとの味を届けたいと思っています。スタッフエッセイ掲載写真5枚。特別養護老人ホーム第二胎内安らぎの家、主任事務員小柴陽子。胎内自然天文館で小学1年生の息子さんと笑顔でピースをしている写真。息子さんははにかんでいる様子です。養護老人ホーム胎内安らぎの家、生活相談員佐藤孝之。愛車のバイクのそばで笑顔で写っている写真。天気が良くバイクが輝いています。特別養護老人ホーム第二胎内安らぎの家、介護職員伝祐樹。お宮参りの時の写真。4月に生まれた長男を右腕に抱え、左手は長女と手をつないでいます。職員はピンクの和服姿にっこり笑っています。長男は羽織袴、長女は赤い着物姿でとても可愛らしいです。養護盲老人ホーム胎内安らぎの家、支援員板谷越博美。愛情を込めて育てたたくさんの鉢花やプランターの花の前でエプロン姿で微笑んでいる写真。養護盲老人ホーム胎内安らぎの家、看護職員阿部典子。鉢花を持った女性利用者の傍らでピースをしている写真。女性利用者は職員の母親です。編集後期。コロナ禍の状況下で過ごした1年、私は自粛という環境下の良い面を最大限に活用し、家族と過ごす時間を大切にしたり、オンラインを活用した学び、本や映画に多く触れ、興味のあることや自分にとって必要と考えることを取り込み続けた1年でした。そんなこともあって、今年は新しい挑戦をすることを決め、今から楽しみでしかありません。コロナの問題は先の見えない状況となっていますが、明けない夜はないと信じて前を向き、楽しく過ごしたいと思います。広報誌第166号では、胎内安らぎの家の様々な取り組みを紹介しています。ホームページ、公式 SNS でも、胎内安らぎの家の日常や取り組みなどの情報をタイムリーに発信していますので、ご覧いただけると嬉しいです。